趣味を長く続けるために大切な30のこと。その1、趣味は楽しめたらすべて100点。趣味で大切なことは楽しめれば100点です。うまくいかなくてもいいのです。失敗で終わってもいいのです。結果が出なくても成果を残せなくても楽しめればすべてよしです。エンジョイできたかどうか、充実した時間を過ごせたかどうかです。周りの人から理解されなくても自分が楽しめていたならOKです。休日は趣味の会話で過ごしていました。なかなか思い通りに描けず苦労しました。結局納得のいかない出来栄えになってしまいましたが、楽しめたのなら100点です。趣味の登山をしていました。急な天候悪化に見舞われたため途中下山することになりました。登頂はできませんでしたが、楽しめたのなら100点です。友人と趣味のテニスを楽しみました。相手の方が一回り強くて負けてばかりの試合でした。それでも気持ちのいい汗をかけたのなら100点です。趣味のゴルフをしました。思い通りのスイングができずバンカーに入ったりボギーやダブルボギーになったりしました。目標としているスコアには届きませんでしたが、楽しめたのなら100点です。趣味の釣りを楽しんでいました。場所が悪かったのか、来るのが遅すぎたのか、思ったように釣れなくて釣果は散々でした。それでも釣りを楽しめたのなら100点です。趣味の料理をしていました。新しいレシピにチャレンジしましたが、作り方を間違ってしまい変な味になってしまいました。失敗で終わってしまいましたが、楽しめたのなら100点です。これでいいのです。これが素晴らしいのです。趣味は結果が出なくても失敗であろうと楽しめれば全てよし。何も残っていないようですが、実は残っています。結果が出なくても楽しんだという結果が残っています。結果が出なくても経験が残っています。失敗も貴重な経験の一つです。経験値が増えることは一つの前進です。思い出も残っています。成功も良い思い出になりますが、失敗でも良い思い出になります。失敗であればあるほど印象深い思い出になるのです。趣味で楽しめたら自分に100点をあげてください。学校の試験で100点を取るのは難しいですが、趣味で100点を取るのは簡単です。楽しむことさえできれば全て100点です。充実した時間を過ごしたことになるのです。まとめ、趣味は結果が出なくても楽しめれば全て100点と考える。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その2、趣味に行き詰まった時は初心を思い出そう。趣味に行き詰まった時はどうすればいいのでしょうか。初心を思い出しましょう。往々にして趣味に行き詰まっている時は初心を忘れていることが多いものです。その趣味を始めた時のことを思い出してください。楽しい、面白い、元気が出る、癒やされる、リフレッシュになる、気分転換になる。そうした純粋な理由で始めたのではないでしょうか。難しいことは考えずシンプルに趣味を満喫していたはずです。ところがずっとその調子が続くとは限りません。最初は純粋に楽しむ気持ちから始めていたのに、続けていくうちにだんだん別の方向に傾いていることがあります。周囲との競争に巻き込まれ楽しさが二の次になっていることがあります。手段と目的がすり替わっていて袋小路に入り込んでいることがあります。最初は楽しかった趣味が今では我慢と苦痛だけのものになっている。勝つことに固執していたり、報酬目的になっていたり、数字が一致主義になっていたり、これでは趣味が行き詰まって当然です。最初はストレス解消目的だったはずの趣味がいつの間にかストレスの原因になっているというケースはよくある話です。もちろん趣味では大変なこともありますが、苦痛しか感じられない状態になったらアウトです。それはもはや趣味ではありません。ただの罰ゲームです。楽しさがゼロになってしまうと何のための趣味かわかりません。いつの間にか楽しむことが後回しにされ、別の方向に傾いた結果、苦痛だけの趣味になっていることがあるのです。趣味に行き詰まった時は大切な何かを忘れている可能性があります。今一度趣味の点検をしてみてください。初心に帰り趣味を始めた頃の自分を思い出してください。誤った方向に進んでいると思ったら今から軌道修正をしましょう。軌道修正は一刻も早い方がいい。競争していることが原因だとわかれば今すぐ競争はやめましょう。一旦中段から離れてみるのも悪くありません。人と比べるのではなくマイペースでのんびりやればいいのです。報酬目的が原因だとわかればもうお金のことは気にしないようにします。趣味は仕事にすることもできますが、仕事にしてからやっぱり違うと思うこともあります。一度仕事にしたからといってずっと続けなければいけないわけではありません。違和感を覚えたら仕事にするのはやめ、普通の趣味に戻せばいいだけです。軌道修正は今からでも間に合います。そして思うだけで終わらせず、きちんと実行に移すことを忘れないでください。まとめ、趣味に行き詰まった時は初心を思い出す。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その3、毎回新鮮な気持ちで趣味に打ち込もう。何度も趣味をやっているとだんだん慣れが出てきます。いつもの手順、いつもの雰囲気、いつものパターン、慣れてくれば自然と体が動くようになり、それだけスムーズにできます。時間がかかっていたことも手際よくこなせるようになるのですが、その一方で新鮮味が失われマンネリ気になってきます。倦怠感も出てきて、いつもあれをやるかという感じになってきます。趣味をするにもかかわらずため息まじりになるのです。こうなってきたらイエローカードです。趣味をするときは毎回新鮮な気持ちでいることが大切です。慣れていることは忘れてください。もちろん何度も経験していることなので、今さら新鮮な気持ちになるのは難しいかもしれません。一旦体に染み付いた慣れを忘れるのはなかなか難しいもの。しかし意識することができるはずです。何度も経験していることでも初めてするかのようにやってみるのです。体に染み付いた慣れを忘れることが難しくても、新鮮な気持ちを思い出すことができるはずです。毎回新鮮な気持ちで趣味に打ち込めば趣味の楽しさが長続きします。初心を思い出してみるのも良いアイデアです。あなたがその趣味を始めた時のことを思い出してください。初めてやった時は本当に楽しい、なんて面白いのだろう、もっともっとの連続だったはずです。ワクワクドキドキがあって、いつも時間を忘れて夢中に取り組んでいたはずです。毎日新鮮な気持ちで新しい一日を迎えるのが良いように、毎日新鮮な気持ちで趣味に打ち込むのが良い。心の中で朝日が昇るようなイメージです。毎回新鮮な気持ちで趣味に打ち込めばなかなか飽きることはありません。結果として長続きさせるコツにもつながるのです。まとめ、毎回新鮮な気持ちで趣味に打ち込もう。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その4、マイペースを心がけるから趣味を無理なく続けられる。趣味を続けるコツはマイペースです。無理をしません。背伸びはしません。周りの速いペースに合わせようとしません。頑張ることはあっても頑張りすぎません。自分の趣味は自分のペースで楽しむのが一番。自分の趣味は自分のものです。趣味においてマイペースほど大切なものはないのです。あくまで息抜きとして趣味を楽しみたい人もいるでしょう。ぼちぼちのんびりやっていきたい人もいるはずです。もちろん趣味ですから自由気ままでいいのです。頑張らなければいけないルールはありません。周りのスピードに合わせる必要もなし。やりたくなったらやればいいし、途中で疲れたり集中力が切れたり飽きたりしたら中断すればいいことです。ペナルティは一切ありません。怠け者のようにノロノロだらだらでもいいのです。ミスや失敗をしたからといって誰に叱られるわけではありません。周りから急かされても気にする必要はありません。力みすぎるとせっかくの楽しい趣味が辛くなってしまいます。途中で息切れして嫌になってしまい、もうやめたいとなります。マイペースにのんびり楽しんでいけばおのずと長続きするのです。一方、趣味とはいえしっかり頑張っていきたい人もいるでしょう。きちんと結果を出したい、目標を達成したい、後悔することがないようベストを尽くしたいという人もいるはずです。もちろんビシッと気合を入れて頑張るのも素晴らしい。自分に厳しくしてストイックに行きたい人もいるはずです。ただし一生懸命頑張る時でもマイペースだけは忘れないようにしてください。頑張ることはあっても無理はしません。あくまでマイペースを基本にした上で目標達成や自己ベストを目指すのです。マイペースで趣味に取り組めば無理がないため、楽しい気持ちを持ち続けられ満足も得られます。マイペースを大切にすることが結果として趣味が長く続くことになるのです。まとめ、趣味はマイペースで楽しんでいく。 趣味を長く続けるために大切な30のこと。その後、無理をすることが続かない原因になる。ヘトヘトに疲れているにもかかわらず無理をする人がいます。体が悲鳴を上げているのに素直に休もうとしません。熱があるのに解熱剤を飲んでごまかします。お腹の調子が悪いのに胃腸薬を飲んで乗り切ろうとします。これくらいで休んではいられない。まだまだ頑張る。と無理をして頑張ってしまうのです。一生懸命頑張る気持ちは立派ですが、ここが落とし穴です。人は誰でも限界があります。自分のキャパシティを超えると体調を崩す原因となります。怪我や病気のリスクも高くなります。イージーミスも増えてしまい、趣味の効率も落ちてしまいます。一旦ダウンすると療養が必要になって趣味を続けようにも続けられなくなるのです。場合によっては療養が長引く可能性もあります。趣味は一旦中断するとサイクルが乱れ再開が難しくなります。中断が長くなるにつれてだんだんそれが当たり前となり、そのまま趣味から遠ざかることになるのです。怪我や病気がきっかけで趣味をやめてしまったというケースは少なくありません。大切なことは自分のキャパシティを厳守することです。趣味を長く続けるなら無理をしないことが欠かせません。こまめな休憩を心がけ、趣味の安全運転を心がけましょう。周りからそれくらいで出こたれるなと言われたとしても、あくまで自分の体調を第一に考えることが大切です。林立てられても自分のペースを守りましょう。見えを張らず分層を心がけることも大切です。キャパシティを超えそうになったらすぐブレーキを踏んでスピードを調整しましょう。まとめ、無理をせずこまめな休憩を心がける。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その6、運のせいにしていると趣味が続かない。趣味でうまくいかなかったとき運のせいにしないことです。ちょっと調子が悪かっただけ、たまたま気づかなかっただけ、タイミングが合わなかっただけ、挙句には運の神様が味方をしてくれなかっただけと言い始める人もいます。運のせいにすると進歩も成長もできません。そこで終わってしまい先がありません。改善しない限り同じ失敗を繰り返すことになります。趣味は自責思考で取り組むことが大切です。うまくいかなかったら運のせいにするのではなく、きちんと原因を探って再発防止策を講じることが大切です。結果があるのは原因があるからです。どんなことにも原因と結果の法則が働いています。目の前に起こるミスや失敗には必ず原因があります。ミスや失敗があったとき自分の行いを振り返ると反省点が見つかります。ここが悪かったんだね、ここを直した方がいいね、次からこうすればいいねと建設的な思考をすればいいのです。原因を見つけるから改善に取り組めます。きちんと成長が感じられるようになり、趣味の上達がスムーズになっていき面白くなっていくのです。調子が悪かっただけという言い分があります。これも運ではなく自分に責任があります。調子が悪いのは体調管理が不十分だったからです。運動不足や睡眠不足、お酒の飲み過ぎや食生活の乱れなど心当たりがあるはずです。きちんと体調管理ができていれば調子の良い状態を実現でき、運を言い訳にできなくなります。たまたま気づかなかっただけだという言い分があります。気づきにくいなら気づきやすくする工夫をしましょう。ラベルを貼ったり目立つように色付けしたりなどできる対策があるでしょう。ミスを防止するためのシステムを導入することです。ぼーっとしても気づけるようにしておけば安心です。タイミングが合わなかっただけという言い分があります。これも運の問題ではなく自分の問題です。タイミングを合わせられるように調整できたはずです。ベストなタイミングがわからないなら前もって過去のデータをチェックして予想を立てることもできたでしょう。原因を探って改善することで進歩や成長が感じられます。完全に運しかないというケースはほとんどありません。趣味を飽きずに長く続けていけるのです。まとめ、ミスや失敗があったとき運のせいにするのではなく、きちんと原因を探って再発防止策を講じる。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その7、気分が乗ってから趣味をやるのでは間に合わない。気分が乗ってから趣味をやりますという人がいます。気の長い話です。気分なんて待つ必要はないのです。さっさと趣味に取り掛かりましょう。気分が乗ってからやろうとするとタイミングを逃します。強引にやのごとし、もたもたしているとあっという間に時間が過ぎます。ようやく気分が乗ってきたと思えば今度は趣味をする時間がないというオチなのです。よくある話で深くうなずいている人も多いのではないでしょうか。気分は趣味をしているうちに乗ってきます。読書でもヨガでもスポーツでも何でもいいのでチャンスがあればとりあえず始めましょう。とりあえずというと聞こえは悪いですが、まずアクションを起こさないことには前に進みません。最初は気分が乗っていなくてもだんだん気分が乗ってきます。先に体を動かすと脳内のドーパミンが増えたり、報酬系が刺激されたりしてどんどんやる気や元気が出てきます。これを作業興奮の原理と言います。仕事や勉強にも言えることですが、気分は後から乗ってくるものです。難しく考える必要はなし、趣味なのですから肩の力を抜いて取り組めばいいのです。善は急ぎの精神で早速取り掛かってください。だんだんテンションが上がってきて調子も出てきます。早く始めた分だけ早く前に進めます。気づくとノリノリになっていて止まらなくなっているのです。まとめ、気分が乗ってから趣味をやるのではなく、時間があればすぐ取り掛かる。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その8、ワンパターンになるから長く続かない。新しいパターンにチャレンジするから長く続く。趣味が続かないのはパターンに原因があるのかもしれません。同じパターンばかり続けていませんか。趣味をずっと同じパターンを繰り返しているとだんだん同じ刺激に慣れてきます。最初は新鮮に感じられたことも毎回同じことが繰り返されると普通に感じてきます。飽きが来るとワクワクすることもドキドキすることもなくなってマンネリに陥ってしまうのです。結果としてもういいやとなって長続きしません。遊び心を大切にしましょう。マンネリ感に陥らないためには新しいパターンにチャレンジしてみることが大切です。例えば散歩であれば同じ道ばかり通るのではなく、いろいろ違った道を歩いてみましょう。初めての道を歩くといつもとは違う発見や感動があります。面白そうなお店を発見できて今度行ってみようとなるかもしれません。料理であればいつも同じ調理法で作るのではなく、新しい調理法にチャレンジしてみましょう。同じ料理でも調理法を変えれば食感や風味が変わります。もっと楽に美味しく作れる方法を発見できるかもしれません。絵画であれば新しい画法にチャレンジしてみたり、違った構図で描いてみたりしましょう。今のやり方がベストだと思っていても、新しいやり方にチャレンジしてみるとそちらの方が良いことがあるものです。自分の得意不得意を発見できる機会になるかもしれません。登山であればたまには違ったルートから登ってみるようにしましょう。例えば富士山であれば吉田ルートが一番人気で定番ですが、他にも思想ルート、御殿場ルート、富士宮ルートがあります。頂上は同じでも登るルートを変えれば全く違った景色があります。映画鑑賞であれば新しい作品ばかり見るのではなく、同じ作品の2回目を楽しんでみます。2回目を視聴するときはすでにストーリーや結末も分かっているので違った感覚を楽しめるでしょう。主人公の目線ではなく脇役の目線や敵の目線で見てみるのも面白いですね。パターンを変えれば新しい学びや発見があります。遊び心を持っていろいろなパターンを試してみてください。限られたパターンに思えても工夫すれば何かとやりようがあるのではないでしょうか。刺激の種類が変わることでマンネリ打破、そして趣味の長続きへとつながるのです。まとめ、マンネリ感に陥らないよう遊び心を持っていろいろ新しいパターンにチャレンジしてみる。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その9、時間のかかる趣味を作ろう。時間のかかる目標を作ろう。趣味を長く続けるなら趣味の種類に工夫があります。時間のかかる趣味を作ればいいのです。時間がかかる趣味はゴールまでの道のりが長いため簡単には終わりません。手間暇がかかることはデメリットではなくメリットです。達成までつく期間に年単位の時間が必要になる趣味はそれだけ長く続けられます。例えば条件の創作活動であればとても1日では終わりません。物語や登場人物を考えたり、何十万字もの文章を書いたり、遂行したりなど膨大な時間と労力がかかります。条件であればあるほど必要な時間も長くなります。 ものによっては1年以上かかることもあるはずです。簡単に終わらない趣味だからこそ長く続けることが可能になります。進み方はゆっくりですが、その代わり長く続けられるのです。すでにお気に入りの趣味があって毎日楽しんでいる人もいるでしょう。そんな人は時間のかかる目標を作ればいいのです。例えばランニングが趣味であればサブ4、サブ3といった目指します。大きな目標は日々の積み重ねが必要です。初心者の場合、数日数週間の練習で達成できる目標ではありません。数ヶ月や数年はかかる長期的な目標になるはずです。時間がかかるからこそ少しずつタイムが良くなっていく過程を楽しめます。少しずつ成長していく様子を楽しめます。英会話や英語学習が趣味なら英検1級を目指してみます。初学者の場合、一朝一夕で達成するのは不可能です。英検1級の合格率はおよそ 10% と言われ狭き門です。ライティングやリスニングだけでなくスピーキングも必要になるので、しっかりした勉強が必要です。簡単には達成できないので長期的な趣味になるでしょう。時間がかかるのは大変に思いますが、時間がかかるからこそ長続きするとも言えます。時間のかからない趣味は手っ取り早く楽しめたり、ストレス解消ができたりしますが、その限りではありません。時間のかかる趣味にもそれなりの良さがあり、チャレンジのしがいがあって楽しめます。ゴールまで長くて簡単に終わらないから飽きずに長く続けられます。時間のかかる趣味、時間のかかる目標を作ることで、おのずと趣味が長続きするのです。まとめ、時間のかかる趣味、時間のかかる目標を作る。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その10、計画を立てるのが早くなる2つの考え方とは。計画を立てるのに時間をかける人がいます。友人と海外旅行に行く計画を立てます。繁忙期は避けたい。たくさん観光地を回りたい。グルメとショッピングの時間も取りたい。できるだけ予算は抑えたい。すべての条件をクリアできるよう時期を考えたり、入念に計画を立てたりします。飛行機をチェックしたり、少しでも安いホテルを探したり、ベストなコースを考えたり、お得になる手段を探したり、自分の都合だけでなく友人の都合も考えます。ところがなかなかすべての条件が合うことはありません。いつもギリギリのところで条件が合いません。計画ももっと良いコースがあるのではないか、もっと良い方法があるのではないかと考えてしまいます。条件が合いそうかなと思ったら、今度は友人がその日は都合が悪いとなります。完璧な計画を立てようと思ったら、時間がいくらあっても足りません。途方もない時間がかかってしまい、結局趣味をする時間がなくなってしまうのです。じゃあもういいや、なかったことにしましょうというオチで終わります。計画を立てるのに時間をかけすぎてチャンスを逃すことになっては本末転倒です。完璧な計画はありません。むしろ完璧な計画は目指さないことです。完璧な計画を目指すと袋小路に入り込み、貴重なチャンスを逃します。想定外のことが起こった大変と言いますが、ものは考えようです。ここで取り入れたい考え方が2つあります。臨機応変に対応するトラブルの思い出の一つです。まず臨機応変に対応するという考え方を取り入れましょう。どうしても譲れない部分だけ押さえておき、あとは臨機応変に対応することにします。多少の見切り発車も容認します。旅行中にトラブルが起こればうまく計画を修正します。その場その場で対応することも大事です。そうすれば計画を立てるのに時間をかけすぎることはなくなります。そしてトラブルの思い出の一つという考え方も大切です。あらゆるトラブルは見方を変えれば貴重な出来事と言えます。想定外のトラブルは意図的には作れません。トラブルはその時は大変ですが、後になれば良い思い出に変わっているものです。臨機応変に対応するトラブルの思い出の一つの2つの考え方を持てば万事うまくいきます。計画を立てるにもさほど時間がかからないのです。まとめ、臨機応変に対応するトラブルの思い出の一つの2つの考え方を意識して完璧な計画は目指さない。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その11、ハズレを引いたからといってやめてしまうのはもったいない。好きな趣味なのにつまらない時があります。読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、舞台観劇、展覧会。面白くないからといってそれを嫌いにならないでください。面白い時もあればつまらない時もあります。本を読むのが好きだからといって世の中にある本が全て面白いわけではありません。つまらない本もたくさんあります。タイトルに騙された、帯に騙されたと言いたくなる本もたくさんあります。映画鑑賞が趣味でも世の中にある映画が全て面白いわけではありません。好みに合わない映画も山ほどあります。宣伝に騙された、パッケージに騙されたと言いたくなる映画もたくさんあります。ハズレだった、全然面白くなかった、期待して損だったとなるのはよくあることです。だからといってその趣味を嫌いになりやめてしまうのはもったいない。それは趣味の問題ではなくコンテンツの問題です。趣味はくじを引くようなものです。当たりハズレがあります。いつも当たりなら誰も苦労しません。このコンテンツは自分に合わなかったねと気持ちを切り替え、次のコンテンツに進みましょう。ピンとこないなら、今の私にはこれの良さをまだ理解できないんだねと思うことも大切です。次はきっと面白いものと巡り合えるはずだと希望を持つことが大切です。時にはハズレが続くこともあります。何度も連続してハズレを引くと心が折れそうになりますが、ここが正念場です。次こその精神で希望を持って続けていきましょう。ハズレはあって当たり前であり、ハズレの連続も普通です。たとえ10回連続ハズレを引いて諦めません。そうこうしているうちに当たりの作品と出会うのです。ハズレが続いた後のあたりは格別です。ハズレが続いた分だけ特別な嬉しさがあります。時には人生を変えるような大当たりと出会うことも少なくありません。今までのハズレによるマイナスが一つの大当たりで帳消しになります。そしてプラスへと転じるのです。大当たりと出会えたらハズレの連続も意味があった、諦めなくてよかったと思います。今までのハズレはこの大当たりのためにあったんだと報われた気持ちになり、胸がいっぱいになるのです。本や映画に限った話ではありません。音楽鑑賞でも舞台観劇でも展覧会でもそうです。ハズレを引いても諦めないことが大切なのです。まとめ、ハズレを引いても次こその精神で希望を持って続けていく。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その12、習慣化していないから続かない。習慣化していれば続く。なぜ趣味が続かないのか。その理由の一つは習慣化です。いつも趣味が続かないという人は趣味が習慣化されていないのではないでしょうか。趣味を長く続けるには習慣化が大切です。好きなことだからといって自然と習慣になるとは限りません。新しい趣味を始めると普段と違ったことをすることになるため、最初のうちは意識が必要です。趣味は習慣化するまでが大変です。よし、やるかという意識が必要になります。少しだけ気合を入れる必要もあり、動き始めるまでに時間がかかります。もちろん楽しいことなのでワクワクした気持ちはあるのですが、最初のうちはよっこらしょがあります。少しだけ重い腰を上げるような感覚があるのです。新しい趣味を始めたら習慣になるまで続けましょう。時間的にも金銭的にも無理のない範囲で定期的に続けます。習慣化されるまでには一定の期間が必要です。一概には言えませんが、例えば1日1回のペースでも3週間は必要と言われています。一旦習慣化すればあとは簡単です。無意識に体が動き始めるようになります。朝起きた時の洗顔、寝る前の歯磨きのような状態となり、当たり前の感覚となります。それをしないと気持ち悪く感じるようになるのです。中には旅行や登山など毎日やるには難しい趣味もあるでしょう。そうした趣味の場合は毎月毎年の恒例と呼べるくらいになるまで続けるようにしてください。恒例行事化させればいい。毎月当たり前にやるもの、毎年当たり前にやるものという感覚があれば自然に体が動き始めます。習慣化していれば意識をしなくても自然と続いていくのです。まとめ、趣味を習慣化させる。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その13、レンタルだから続かない。道具を買うから長く続く。趣味が続かないのはレンタルばかりに通っているせいかもしれません。レンタルに通るとレンタルばかりに通るは似て非なるものです。道具が必要な趣味の場合、まずレンタルです。 いきなり同業買うのはハードルが高いのでお試しということで、まずレンタルから始めるのは正解です。レンタルとはいえ本物です。雰囲気や使い勝手など具体的にわかります。レンタルを利用しながら趣味を楽しむことで自分にやっているかどうか相性や手応えを確認できます。経済的な負担も軽いので大きなリスクを負うことなく気軽にチャレンジできます。しかしレンタルは手軽さというメリットがある一方、デメリットもあります。その都度費用がかかる、道具に愛着が湧きにくい、いつでもやめられるというデメリットがあります。趣味を続けようと思うなら道具を買うのです。お金を出して思い切ることも大切です。道具を買うと覚悟が決まります。せっかくお金をかけたんだからしっかり使おう、長く続けようという気持ちになります。道具を買うことで後に引けない状態にさせることです。自分の道具を買うことでこれは私のものと思えるので、長く使うにつれて愛着も湧いてきます。結果として長続きするのです。もちろん最初のうちはレンタルから始めるのがベターですが、長く続けるめどが立ったら早めに道具を買うのが得策です。レンタルの出費もバカになりません。長く続けるなら毎回レンタルするより買ってしまった方が安く済みます。大きな出費はありますが一度きりです。大金かもしれませんが、長期的に見れば安上がりになることがほとんどです。道具を買ってしまえばレンタル費用を気にせず思う存分遊べるようになります。長く続けてから道具を買うのではなく、道具を買うから長く続くのです。まとめ、いつまでもレンタルで済ませない。長く続けるめどが立ったら早めに道具を買う。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その14、趣味を長続きさせるには終了タイミングが重要。趣味を長続きさせるコツは何でしょうか。趣味を長続きさせるには終了タイミングが重要です。結論から言うと、縁も竹縄のタイミングで終了するのがベストです。普通に考えると気が済むまでたっぷりやればいいと思います。趣味なのですから好きなだけやるのがベスト、ヘトヘトになるまでやればいいと思われます。ここが落とし穴です。気が済むまでやると、その言葉の通り気が済んだの状態となります。気のいいところまでやりきることで満足はするかもしれませんが、お腹いっぱいの状態となります。食傷気味の状態となり、かえって気分が悪くなるのです。また長く続けるにつれてダラダラしてします。楽しいことも長時間となると疲れも出てきて倦怠感も生まれます。十分だね、もうしばらくバイネとなり、長続きしにくくなる可能性が高くなるのです。ではどこでやめるのがいいのか。楽しいうちにやめるのです。厳密に言えば山を越えたあたり、つまり最高潮を過ぎてやや衰えかけたタイミングが理想的です。そんなことをしたらもったいないと思うかもしれません。心残りが生まれます。中途半端なタイミングに思うかもしれませんが、これがいいのです。大切なことは欲しい気持ちにさせることにあります。楽しいうちにやめるとポジティブな印象が強く残ります。楽しかった、面白かった、最高だったという感想になります。一方、もう終わりなの、まだまだ続けたいという気持ちにもなるので、ぜひまた次もとモチベーションが続きます。結果として長続きさせることにつながるのです。デート、おしゃべり、飲み会も楽しいうちに終わらせるのが良いように、趣味も楽しいうちに終わらせた方が良い。だらだらするのは良くありません。体力を使い果たすまで突っ走らないことです。いかに楽しいうちに終わらせるかです。ワイワイ盛り上がっている最中に、じゃあ今日はここでおしまいとスッパッとお開きにした方がいいのです。まとめ、縁も竹縄のタイミングでスッパッと終わらせる。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その15、趣味を長く続けたいなら趣味に締め切りを設けるのは要注意。あなたの趣味には締め切りがありますか。もしあるならできるだけ排除するのがベターです。趣味に締め切りを設けると、続ける上でプラスよりマイナスに働く可能性が高くなるからです。もちろん締め切りにはプラスの効果があります。計画を立てやすくなったり、やる気や集中力を高めたりすることに役立ちますが、一方でマイナス面もあります。締め切りを作ると、期日までに完了させなければいけないというプレッシャーが生まれます。余計なストレスを感じるようになり、遅れが生じるというやきりに噛み始めます。間に合わなかったら自分を責めて自己嫌悪に苦しめられたり、自信喪失につながったりします。したい趣味がしなければならない趣味に変わってしまうのです。趣味の良いところはしたい時にして、やめたい時にやめられるという点です。締め切りを作ると、せっかくの趣味の良さが反転します。人間ですから気分や体調に波があって当然です。趣味をしたい時もあれば、したくない時もあります。体調の良い時もあれば悪い時もあります。しばらく趣味から離れたい、休憩したいという時も当然あるでしょう。締め切りを作ると、締め切りに追われる状況となりがちで、いやいや趣味をすることが増えます。自分に鞭を打ってまで趣味をするのは大変です。趣味を楽しむではなく頑張るになります。趣味は楽しめなくなったら終わりです。結果として趣味が続かなくなるのです。試験や大会などあくまで短期的というケースであればいいのですが、普段趣味を楽しむときは締め切りはない方がいい。締め切りによるプレッシャーに耐えられなくなり、ついには趣味をやめてしまう結果となるのです。趣味を長く続けるならマイペースが欠かせません。マイペースに行くなら締め切りを作らない方がうまくいくのです。まとめ、趣味に締め切りを作らない。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その16、なかなか集中できない趣味はそもそも合っていないのかもしれない。好きな趣味なら自然と集中してしまいます。わざわざ気合を入れる必要はありません。集中するぞという意識すら不要です。頑張って集中するという概念もありません。集中しようと思わなくても集中してしまい、時間を忘れて没頭してしまいます。時間感覚がおかしくなり、2時間や3時間が一瞬のように感じられるもの。少々周りがうるさくても気になりません。音楽があろうとなかろうと、周りに人がいようといないと集中できます。目の前の趣味に集中すると、周りの音が遮られ、良い意味で周りの様子も見えなくなります。空腹であることにも気づかず、つい食事を忘れてしまうこともあります。褒められなくても積極的になれます。人からやめろと言われても気にせず続けます。お気に入りの趣味であればあるほど自然と集中してしまうものです。なかなか集中できない。邪魔されているわけでもないのに集中できない。音楽がないと集中できない。自分一人だと集中できない。仲間がいないと集中できない。そうした状態に心当たりがあれば、趣味との相性を疑ってみてください。そもそもその趣味が好きではないのかもしれません。頑張らないと集中できないのは自然な状態に反しています。好きになろうと頑張るのもいいですが、頑張って好きになるのもおかしな話です。つまり、頑張らないと集中できない趣味は自分に合っていないということです。集中しようと頑張るのもいいですが、別の趣味に目を向けてみることも大切です。自分に合った趣味を探してみましょう。世の中には山ほど多くの趣味があります。自分に合った趣味もきっとあります。限りある人生は自分に合った趣味に時間を使いましょう。頑張らないと集中できない趣味より自然と集中してしまう趣味の方が幸せです。まとめ、頑張らないと集中できない趣味より自然と集中してしまう趣味を探してみる。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その17、自分にやっていないと感じたらあっさりやめていい。なぜ趣味を続けられないのか。自分にやっていないからではないでしょうか。自分にやっていない趣味は違和感を覚えます。意識しないと体が動きません。楽しむというより頑張るという状態になります。なかなか調子が出なくて夢中にもなれません。気持ちが噛み合っていない状態では、続けたくても続けるのが難しくなります。一方、自分にやっている趣味なら自然と続けられます。いつもそのことばかり考えてしまいます。少しでも時間があれば、体が勝手に動き、やらずにはいられません。すぐ夢中になってしまい、気づくと何時間も経っているのです。趣味の種類はたくさんありますが、どんな趣味でも楽しめるとは限りません。趣味ごとに相性があり、もちろん自分にやっていない趣味もあります。世の中にはじっとしているのが苦手な人がいます。じっとしているのが苦手な人にとって、舞台鑑賞は苦痛に感じられるでしょう。体がムズムズしてストレスを感じます。じっとしているのが苦手な人はスポーツやアウトドア系の趣味が合っているはずです。誰でもカラオケを楽しめるとは限りません。世の中には歌うのが苦手な人もいます。聞くのは好きだけど歌うのは嫌という人もいます。 歌うのが苦手な人にとってカラオケは自分に合っていないので長く続けるのは難しいでしょう。趣味は本来ストレス解消に役立ちます。ストレスを感じてまで無理に趣味を続けるのは本末転倒です。無理に続けても辛いばかりでストレスの解消どころか逆にストレスをためる結果となるのです。自分に合っていないと感じたらやめることも選択肢です。一度始めたからには簡単にやめてはいけないと思いがちですが、そうした根性論は不要です。途中で趣味をやめるのは悪いことではありません。今まで費やしたお金がもったいないと思うかもしれませんが、無理して続けると余計な出費がかさみます。3日坊主で OK、 1日坊主でもよし。やめる勇気を持ってください。あくまで趣味なのですから、あっさりやめていいのです。途中でやめても無駄ではありません。合っていない趣味が分かったということも自分の理解につながるので大切な前進となります。世の中には数多くの趣味があります。合っていない趣味もあれば合っている趣味もあります。自分に合っている趣味を見つけましょう。自分に合っている趣味なら頑張らなくても自然と続けられるのです。まとめ、自分に合っていない趣味は無理に続けない。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その18、続けなければいけないと考えないことが続けるコツ。続けなければいけないと考えていませんか？ここが落とし穴です。続けなければいけないと考えると余計なストレスを感じることになります。楽しむことではなく続けることが目的になってしまうのです。続けられなかったら罪悪感に苦しむことになります。趣味が長続きしなかった、飽きっぽい性格なのかな、自分はダメだなと自責の念に駆られます。自己肯定感も下がり新しい趣味にチャレンジしにくくなるのです。続けることはあくまで結果であって目的ではありません。しなければいけないは MUSP の考え方です。 MUSP 思考は趣味の価値を半減させます。義務感や強制感が出てしまうと純粋なやる気やモチベーションが出なくなり精神的にも辛くなります。続けなければいけないと考えれば考えるほど逆に長続きしないのです。続けられなかったとしてもペナルティがあるわけではありません。自分に合わなかったというのが分かっただけでも大きな前進です。 MUSP 思考になると余計なストレスを感じるだけでいいことはありません。続けなければいけないと考えそうになったら邪念を振り払い目の前の趣味を楽しむことに集中しましょう。趣味をする上で MUSP は必要ありません。趣味をする際はあくまで楽しむことに集中しましょう。続けなければいけないと考えないことが続けるコツなのです。まとめ、続けなければいけないと考えない。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その19、趣味の楽しさは趣味をしていない時に決まる。趣味の楽しさはいつ決まるのでしょうか？普通に考えると趣味をしている時と思われます。ここはよく誤解されるところです。趣味の楽しさは趣味をしている時よりしていない時に決まります。すなわち本番前の準備と本番後の反省です。例えば旅行であれば旅行前の準備が大切です。日程を立てたり、ホテルを予約したり、チケットを取ったり、必要なものを揃えたりといった準備をします。旅行の準備がバッチリできていれば本番の旅行を楽しめるようになります。旅行から帰ってもまだ終わりではありません。きちんと荷物の後片付けを済ませます。旅行で撮った写真を整理することも大切です。写真を確認しながら、ああ楽しかったな、こんなところに行ったねと思い出し、再び感動を楽しめます。写真の整理ができれば素晴らしいアルバムができ上がり、より一層思い出らしくなります。登山も登山前の準備が大切です。登る山を決めるところから始め、山小屋の予約をしたり、登山道具を揃えたり、登るルートを考えたりします。トレーニングで足腰を鍛え、体力、持久力をつけておくことも大切です。コンディションを整え、準備万端で臨めば本番の登山を安全に楽しく行えます。登山が終了してもまだ終わりではありません。登山が終わったら第2のスタートです。撮った写真を整理したり、登山を振り返って反省点をまとめたりなどやるべきことをやります。趣味の映画鑑賞であれば、あらすじを頭に入れておくのがベターです。知識ゼロで鑑賞するより、あらすじや登場人物の予備知識を頭に入れてから鑑賞する方がより没入できます。鑑賞中は中座することがないようお手洗いを済ませておくこともポイントです。鑑賞が終わったら鑑賞メモをまとめておくといいでしょう。内容を振り返って感想を書くと、いろいろなシーンが思い出され気持ちのいい余韻を楽しめます。新たな発見があったり、記憶にも残りやすくなったりして映画鑑賞の楽しみがアップするのです。スポーツ観戦も試合前の情報収集が大切です。選手のプロフィールや過去の成績といった予備知識を入れておくといいでしょう。予備知識が頭に入っていればワクワク感、ドキドキ感がますます高まります。現地で応援するなら応援グッズの準備も大切ですね。バッチリ準備ができていれば本番をより楽しく観戦できます。観戦をした後はプレー内容を振り返り、ノートや日記にまとめておきます。ただ観戦して終わりではなく、きちんと書き残しておくことで良い思い出となります。仕事のプレゼンでは本番前の準備、本番後の反省が重要ですが、趣味でも同じです。趣味の楽しさはどれだけ準備ができているか、どれだけ反省ができているかで決まります。趣味をしていない時間だからといってぼんやりしてはいけない。すでに趣味は始まっているという考え方を持つことです。必要最低限の準備より十分な準備を心がけたい。1ヶ月前でも1ヶ月前なりにできることがあるはずです。趣味をしていない時間だからこそ本番に向けてしっかり準備を整えてしていきましょう。本番が終わったからといって気を抜いてはいけない。少し億劫な気持ちもあるかもしれませんが、ここが踏ん張りどころです。無事終わったとしても反省したり整理や片付けがあったりするはずです。やるべきことをやることで気持ちのいい余韻も楽しめるようになります。本番前の準備ばかりに意識を向けがちですが、本番後の反省にも意識を向けてください。余裕がある限りできることをやりましょう。趣味の楽しさは趣味をしているときよりしていないときで決まるのです。まとめ、本番前はしっかり準備を整えておく。本番後はきちんと反省を心がける。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その20、団体でする趣味より個人でできる趣味の方が続きやすい。趣味が長く続くかどうかは趣味に必要な人数が影響しているケースがあります。一般的には団体でする趣味より個人でできる趣味の方が続きやすいと言われています。団体でする趣味では人の数が必要です。例えば野球やバレーボール、合唱や合奏の場合、必要な人数が集まらないとできません。メンバー全員の都合がつけばいいですが、難しいこともあります。メンバーと都合を合わせないと趣味ができないことになります。もちろん個人で練習をするくらいならできますが、全員が揃わないとできないこともあります。人の数が多くなればなるほどスケジュール調整が大変になる上、人間関係という問題も出てきます。多くの人が絡むことは自分がコントロールできる範囲を超えてしまうことも少なくありません。周りに合わせなければいけない場面も出てきて、無理をする場面も増えます。趣味に対して熱意があっても、調整コストや人間関係の煩わしさが増えると億劫な気持ちが生まれ、遠のきやすいのです。一方、個人でできる趣味なら自分だけの都合で OK です。人を集める必要がないので、始めるタイミングも中断するタイミングも自由です。誰かの都合に合わせる必要はありません。今すぐ楽しむ、途中でやめる、延長するといった急なことも自分の都合でスムーズに行います。自分一人の場合、自由度が高く趣味のコントロールがしやすくなります。少し寂しさはあるかもしれませんが、人間関係の煩わしさはありません。そもそも趣味に没頭していれば寂しさも和らいでいくでしょう。もちろん例外はいくらでもあり、この限りではありません。団体でする趣味で続いているケースも山ほどあります。団体でする趣味も素晴らしいし、やりたい人はどんどんやればいいのです。仲間と協力し合えたり、やる気や励ましが得られたりなど、団体ならではの魅力がたくさんあるのも事実です。あくまでこれから趣味を探すのであれば、団体でする趣味より個人でできる趣味の方がいいかもしれません。一つの傾向として頭の片隅に入れておいては損はないでしょう。あくまで続けやすさという点では、個人でできる趣味の方が有利なのです。まとめ、団体でする趣味より個人でできる趣味を探す。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その21、いつも趣味が続かないという人は、いつも一人で楽しんでいるケースが多いのではないか。 趣味は仲間がいると長く続けやすくなります。もちろん一人にもメリットはあります。一人の魅力は何といっても自由度の高さです。人に流されずマイペースでできます。人間関係の煩わしさもなく気楽です。人付き合いが苦手という人は少なくありません。一人でするメリットはたくさんありますが、一方でデメリットもあります。おしゃべりがない、協力や励ましがない、体験や気持ちの共有がない、共通の思い出を作れないなど、一人ならではの静寂があります。一人だと自由である反面、寂しさや孤独を感じやすくなり、心の冷え性に陥りがちです。特に寂しがり屋にとっては、いくら趣味とはいえ、この上なく辛く感じられるでしょう。一人であるゆえに、やめようと思えばいつでもやめられるのです。仲間がいるからこそ得られる刺激というのもあります。仲間がいると大きな力をもらえます。やる気や元気をもらえたり、モチベーション維持につながったりします。教え合ったり、協力し合えたり、気持ちを共有できたりするのは大きなメリットです。話し相手にもなってくれ、気軽におしゃべりを楽しめます。一人の楽しみ方もある一方で、仲間がいるからこそできる楽しみ方があるのも事実です。いつも趣味が続かないという人は、いつも一人で楽しんでいるケースが多いのではないでしょうか。毎回趣味が続かないなら、一人で楽しむことに原因があるのかもしれません。孤独に耐えながら続ける趣味は味気なく感じられます。一人で自由気ままに趣味を楽しむのもいいですが、仲間と一緒に楽しむのも悪くありません。一人で寂しく感じるなら、ぜひ仲間を作ってみることをお勧めします。登山でもハイキングでも一人で登るのもいいですが、仲間と一緒に登ると刺激的です。例えばサイクリングやツーリングの場合、一人で楽しむのもいいですが、やはり仲間がいるとより楽しく感じられるもの。おしゃべりしながら楽しめるのはもちろん体験や気持ちを共有できたり、共通の思い出を作れたりもできます。それはウォーキングでもジョギングでも同じことです。受験でも仲間がいるとモチベーションを保ちやすくなるように、趣味でも仲間がいるとモチベーションを保ちやすくなります。大変なことがあっても励まし合うことで乗り越えやすくなり、長く続けられるのです。まとめ、仲間と一緒に趣味を楽しむ。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その20に、昔楽しめた趣味が今楽しめなくなることもある。昔楽しめなかった趣味が今楽しめることもある。昔楽しめた趣味が今楽しめなくなることがあります。飽きました。興味がなくなりました。やるだけやりきって自分の中で区切りがつきました。興味関心は未来永劫ずっと一定とは限りません。人は変化する生き物です。昔は楽しかったのに年齢の影響なのか環境の影響なのか今は楽しめなくなることがあります。昔はよくまるまるをやっていたのに今は全くやらなくなったな。そんなことがあるのではないでしょうか。無理にやっても仕方ありません。いやいや、やるとますます嫌になります。昔楽しめた趣味が今は楽しめないならもはや趣味ではありません。一つ趣味をやらなくなったら一つ趣味が減ることを意味します。昔楽しかったはずの趣味がなくなるのは少し寂しく感じるところですね。しかし悪いことばかりではありません。逆のパターンもあるのです。つまり昔楽しめなかったことが今楽しめるようになることがあるということです。昔は全く囲碁に興味がなかったのにある時から興味が出てくることもあるでしょう。昔は登山の良さが理解できなかったのに大人になってから登山の魅力を知りハマることがあります。昔はランニングが苦手で避けていたくらいなのに大人になってから一転して楽しめるようになることがあります。思いもよらないきっかけで興味関心のスイッチが入ることがあるものです。昔楽しめた趣味が今楽しめなくなることもありますが、落ち込むことはありません。昔楽しめなかった趣味がある分今楽しめることもあるのですから、5分5分です。今年寄り臭い趣味だと思っていることも、年齢を重ねた時いずれ自分がハマることもあります。趣味が減ることに落ち込むのではありません。これから新しい趣味ができることに期待しましょう。昔は大嫌いだったことが今は逆に大好きになることも十分なります。人生はうまくバランスが取れているのです。まとめ、大人になってから楽しさを理解できるようになった趣味を見つける。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その23、趣味専用のスペースを作ると続けやすくなる。趣味を本格的にやるなら趣味専用のスペースを作ってみてはいかがでしょうか。例えば趣味専用の部屋です。実家に住んでいて空き部屋があるなら家族の許可を得てそこを趣味専用の部屋にしてみるといいでしょう。趣味専用の部屋を作って趣味一色の空間に仕上げます。趣味専用の部屋は趣味だけを楽しむ聖域です。趣味の部屋に入れば趣味のスイッチがオンになり没頭しやすくなります。引っ越しの時 2K、2DK、2LDK など趣味部屋にできそうな物件を条件に探してみるのも一つの手です。賃料は少々高くなりますが、趣味に没頭できる環境のためなら悪くない投資と言えるでしょう。こじんまりとした部屋であれば賃料も抑えられるはずです。狭い部屋でも十分趣味を楽しめるはず。築年数や最寄り駅からの距離を妥協すれば安い物件が見つかりやすくなります。趣味を楽しむスペースを作ることで本格的に取り組めるようにもなります。趣味専用の部屋を作るのが大げさに感じる人もいるでしょう。また賃貸に住んでいて今の間取りでは趣味専用の部屋を作るのが難しいこともあるはずです。そんな人は部屋の一角に趣味専用のエリアを作ってみてはいかがでしょうか。趣味専用の部屋は難しくても趣味専用のエリアであればハードルはぐっと下がるでしょう。面積は小さくても趣味の専用のスペースであることに変わりありません。毎日趣味に関することが目に飛び込んできます。趣味専用のエリアを作ることでその気になった時さっと趣味に取り掛かれます。趣味を楽しみやすくなるのでどんどん続けられるのです。まとめ、趣味専用のスペースを作って趣味一色の空間に仕上げる。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その24、成長の見える化ができていないと趣味に飽きやすい。趣味に飽きる原因は何でしょうか。その一つが成長の見える化ができていないことです。趣味を始めたばかりの頃はいいのです。初期は変化が顕著なので成長を実感するのが良いです。〇〇が上手くなった。〇〇ができるようになった。〇〇が分かるようになった。昨日の自分より成長していることが分かります。成長の実感があれば面白くなるのでモチベーションも保ちやすくなります。まだまだもっともっとと続けられ夢中になれるのです。ところが成長が進むにつれてだんだん成長が小さくなります。メートル単位の成長がセンチ単位の成長になり、センチ単位の成長がミリ単位の成長になります。いくらやってもほとんど成長していないように感じられます。昨日の自分と今日の自分が同じように感じられます。前に進んでいるはずなのに止まっているかのような錯覚を覚えます。成長の実感がわからなくなって同じことの繰り返しのように思えてしまうと飽きにつながるのです。ここで役立つのが成長の見える化です。趣味の成長の見える化をしてください。前に進んでいる感覚を持つことは大事です。例えばアイデアの一つとしておすすめなのが趣味日記です。どんなことをしたのか、どこまで進んだか、どんな手応えだったか、どんな課題が見えてきたかなど、その日の趣味について詳しく書きます。映画ならその日に鑑賞した作品を記録して余裕があれば感想を書いてみるといいでしょう。料理ならその日作った料理を記録します。初めて作る料理なら初めて〇〇に挑戦したと書いておくといいでしょう。成長を数値化させてみることも大事です。筋トレなら腹筋30回、腕立て伏せ20回2セット、スクワット30回3セットなど。ウォーキングやランニングであればウォーキング5キロ、ランニング7キロなど。数値にすると比較が容易になったり、グラフ化もしやすくなったりします。成長がゼロということはありません。ほとんど成長が感じられなくても、実際はわずかな成長なり前進があるはずです。少なくとも経験を積んでいるのは事実です。そこを丁寧に記録に残し、言語化、数値化で見える化させることで小さな成長でもきちんと感じられるようになります。モチベーション維持には前に進んでいる実感を得ることが欠かせません。成長の見える化ができればまだまだ続けられるのです。まとめ、趣味の記録や日記をつけるなどして成長の見える化をする。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その25、趣味の悪口を言うから長続きしない。趣味の良いところを褒めると長続きする。自分が楽しんでいる趣味にもかかわらず趣味の悪口を言う人がいます。時間がかかるんだよね。お金がかかるんだよね。疲れるんだよね。いちいち手間がかかるんだよね。後片付けが面倒くさいんだよね。 趣味の悪口を言うと自分の趣味が良くないものに思えてきます。趣味のイメージがネガティブに傾いて趣味をするのが億劫になってきます。感情は増幅されます。疲れると思えばますます疲れを感じるようになります。後片付けが面倒くさいと思えばますます面倒くさく感じるようになります。だんだん嫌になってきてもういいやとなるのです。趣味の悪いところは言わないのです。悪いところが一つもない趣味はありません。どんな趣味にも欠点やデメリットはあります。趣味を長く続けるなら趣味の悪口は禁句にしましょう。欠点やデメリットも受け入れてこそ趣味の愛着が湧くというものです。代わりに趣味を褒めるようにすればいいのです。どんなことでもいいので自分の趣味の良いところを見つけて褒めてください。好き好んでやっている趣味なら良いところは簡単に見つかるはずです。趣味の良いところを褒めていくのです。気持ちの良い汗がかける。知識や教養が身につく。ストレス解消になる。リラックスができて癒やされる。時間を忘れて没頭できる。運動不足の解消になる。現実逃避ができる。褒めて褒めて褒めまくりましょう。趣味のイメージがますます良くなります。趣味の意欲が湧いて趣味の愛着も強くなります。今日もこれからもずっと続けていこうという気持ちになり、結果として趣味が長続きします。さらに上を行くなら趣味の欠点すら褒めていくのです。デメリットは味方によってはメリットになります。手間がかかって嫌だと悪く言うのではなく、手間がかかるのがいいんだよねと前向きに捉えましょう。時間がかかってだるいと悪く言うのではなく、時間がかかるのがいいんだよねと前向きに捉えましょう。こうした言い方をすればどんどん趣味を褒めていけます。悪いから悪いと思うのであって発想を転換すれば感じ方が変わります。欠点に思えるところも味方を変えれば魅力になるのです。まとめ、趣味の悪口を言わず趣味の良いところを褒める。できれば趣味の欠点すら褒めていく。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その26、家族の理解があるから趣味を続けられる。家族の協力があればもっと趣味を楽しめる。趣味を続ける壁は家族にあるケースがあります。家族は大きく立ちはだかる壁です。趣味とはいえ自分一人の事情ではなく家族に影響することがあります。趣味にのめり込んでいると家族から心配されることが少なくありません。そんなにお金を使っていいの、ちょっとやりすぎじゃない、そこまでやらなくてもいいんじゃないと言われます。家計を一にしている場合、趣味のお金はパートナーにも影響します。お金がかかる趣味だとパートナーはあまりいい顔をしないでしょう。家族からブツブツ言われると堂々と趣味をしにくくなります。趣味によっては音が問題になることもあるかもしれません。自宅での楽器演奏、動画配信、スポーツ観戦などは声が大きくなったり大きな音が出たりすることがあるもの。音が響くと家族に嫌な顔をされ、ご近所の迷惑になることもあります。家族の理解を得られないまま趣味を強行すると家族関係が悪くなる恐れがあるのです。家族に関わる場合はきちんと家族と話し合っておくことが大切です。自分にとってどれだけ重要な趣味なのか家族にきちんと説明して理解を得ます。その上で時間、お金、頻度など趣味をするときのルールや約束事を話し合います。例えば趣味でゴルフを楽しんでいるなら週2回まで、月2万までといった約束をしておきます。音が出る趣味の場合、遊ぶ時間帯を決めたり、マットを敷いたり、防音グッズを活用したりといった工夫があるでしょう。きちんと話し合って家族の理解を得ておけば気軽なく趣味を楽しめます。可能であれば理解だけでなく協力も得られると理想です。少しハードルは高いですが、相談してみることは大切です。それなりに準備して説得に臨めばうまく協力が得られることがあります。物質的なサポートや金銭的なサポートなど家族の協力があればもっと趣味を楽しめるようになるのです。まとめ、家族の理解を得ておく。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その27、趣味の疲れやストレスは異なる趣味で解消させよう。仕事の疲れは趣味で解消させるのが定番です。仕事をしていると疲れやストレスが溜まります。細々した雑用、大量の仕事、上司の厳しいチェック、取引先との打ち合わせ、時間のかかる会議、トラブル発生とその対処、時には職場の人間関係に悩まされることもあるでしょう。繁忙期や緊急時は残業や休日出勤をしなければいけないこともあるはずです。いくら好きな仕事でも疲れることもあればストレスを感じることもあります。そんな仕事の疲れやストレスは趣味で解消させるのが一番です。仕事で大きなストレスを溜めていても大好きな趣味に打ち込めばみるみるうちに解消されます。趣味には楽しい時間を過ごせるだけでなく気分転換やストレス解消の効果もあります。心が重くなっていても趣味をすればすぐ軽くなり、普段の活力を取り戻せるのです。では趣味の疲れやストレスはどうすればいいのでしょうか。もちろん趣味にも疲れやストレスがあります。いくらお気に入りの趣味とはいえ疲れゼロストレスゼロというわけではありません。ずっと集中しているとだんだん疲れを感じるし、ストレスも溜まります。そんな趣味の疲れやストレスはどう解消させればいいのか。趣味で解消させましょう。ポイントは異なる趣味に打ち込むことになります。アクティブ系の趣味の後はヒーリング系の趣味を楽しむのです。例えばスポーツで疲れたらサウナです。スポーツの後のサウナは相性が抜群です。サウナでたっぷり汗を流せば疲れもストレスもすぐ取れます。ゲームで疲れたら瞑想で回復させます。目を酷使しているので目を休める趣味がぴったりです。静かな時間を過ごすことでゲーム疲れがスムーズに取れるはずです。午前中は DIY をやって疲れたら午後は読書や映画鑑賞を楽しんで疲れを回復させます。異なる趣味なのでスムーズにはかどるでしょう。アウトドア系とインドア系の趣味を組み合わせることにもなるのでバランスが良くなります。異なる趣味であれば異なる刺激が得られるので上手にストレスを解消できます。様々な趣味を楽しむことにもつながって一石二鳥です。アクティブな趣味で心身がヘトヘトの状態でもヒーリング系の趣味であればスムーズに取り組めます。まとめ、趣味の疲れやストレスは異なる趣味で解消する。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その28、中止をする勇気を持つことが趣味を続けるコツになる。趣味をしていると中止をしようか迷うことがあります。本当は中止にしたくないのですが迷う場面があるのです。旅行に行く予定の日、台風が直撃しそうだと分かりました。よりによって旅行の日程と被っています。この時中止にするかどうかです。前々から計画していたので行きたい気持ちはある一方、台風の不安もあります。中止をすればキャンセル料がかかります。キャンセル料も安くありません。強行したくなるところですが、やはりこういう時は中止が英断です。旅行を強行したとしても台風のせいで散々な目に遭う可能性があります。お店や娯楽施設が臨時休業になっていたり、観光地の景色を楽しめなかったりするかもしれません。台風の影響で事故に遭う可能性もゼロではありません。嫌な思い出ができると旅行に行かなければよかったと悔やむことになるでしょう。いい思い出を作るどころか逆に嫌な思い出ができてしまいます。結果として趣味が続かないのです。草野球を予定していた日、微熱がありました。ひどい風邪なら迷うことなく中止しますが、頑張ればできそうなくらいの微熱なので迷うところです。この時中止にするかどうかです。純粋に野球をしたい気持ちもあるし、せっかく仲間との約束もあります。直前にキャンセルをすると他の仲間に迷惑もかかります。こうしたケースでもやはり勇気のある中止が選んです。微熱ということは風邪の引き始めということです。強行すると大きな怪我をしかねません。その時は大丈夫に感じてもプレー中に急変する可能性もあります。ふらふらの状態でプレーしても楽しいところが苦しくなるでしょう。普段なら簡単にできることもできません。誤って怪我につながる可能性もあります。大きな怪我をすると長期休養になってしまい、趣味を続けたくてもできなくなるのです。迷惑がかかる、キャンセル料がもったいないといった気持ちもあるかもしれません。正常性バイアスが働いて、これくらい大丈夫、大したことにはならないだろうと思いがちです。しかし悪天候や体調不良の時はやはり中止をする勇気を持つことが大切です。悪天候や体調不良の時、無理に強行すると命に関わるケースもあります。楽しみにしていた予定を中止するのは心理的に経済的にも厳しいものがありますが、やはり命には耐えられません。中止をする勇気を持つことが趣味を続けるコツになるのです。まとめ、悪天候や体調不良の時は中止をする勇気を持つ。 趣味を長く続けるために大切な30のこと。その29。趣味に限界はない。趣味の点数は青天井。学校の試験では100点が満点です。間違いが一つもなく全て正解したということです。100点はまさにパーフェクトスコアであり、それを超える点数はありません。しかし趣味は違います。趣味の満点は100点ではありません。上限がなく青天井です。そもそも趣味には満点というものが存在しません。だから奥が深いのです。趣味に夢中になることを沼にはまると表現することがありますが、まさにこれです。趣味に終わりはありません。果てしなく道が続いています。永遠に成長が続き、どこまでも点数が上がります。奥を深めていくにつれて点数も上がります。人の成長には限界がないように趣味の追求にも限界がありません。趣味の点数は青天井というところが趣味の面白いところであり、魅力なのです。どんどん趣味の点数を上げていきましょう。自己ベストを更新するのです。もうこの点が終わりかなと思っても気のせいです。終わりが見えたならそれは錯覚です。まだまだ先があります。まだまだ奥を深められます。趣味の歩みを止めないことです。どんどんコマを前に進めていきましょう。新記録はむしろこれからです。果てしなく道が続いているのですから、成長も進化もまだまだ実現できます。大きな壁にぶち当たった時が正念場です。そこで終わりというわけではありません。一時的なスランプに陥っているだけです。もうダメだと思うかもしれませんが、ダメではありません。趣味に限界はないのですから、なんとか壁を打ち破ってください。勢いをつけてぶち当たれば、壁がガラガラ音を立てて崩れ、新たな道が現れます。発想を変えて別の道から進むという方法もあります。少し遠回りになりますが、ルートを変えるとあっさり壁の向こう側に行けることもあります。再び先に進めるようになり、止まっていた点数が再び上がり始めるのです。疲れた時は少し休憩をすればいい。休んではいけないというルールはありません。むしろこまめに休憩を入れながら進んでいく方が安心安全です。無理にスピードを上げて事故を起こすより遅くてもいいので、少しずつ着実に進んでいく方がいい。しばらく休んで回復すれば、まだまだ前に進んでいけます。趣味の成長記録をつけましょう。言葉や数字、写真や動画でもいいのです。成長を見える化させ、無限に点数が上がる様子を楽しんでください。点数が増えた、スキルが上がった、自己ベストを更新したという快感を味わえます。無限に点数を上げていくのが趣味の醍醐味なのです。まとめ、趣味の成長記録をつけて無限に点数が上がっていく様子を楽しむ。趣味を長く続けるために大切な30のこと。その30。どんな趣味でも続けてきてよかったと思える日が必ずやってくる。趣味で一つ言えることがあります。どんな趣味でも続けてきてよかったと思える日がいつか必ずやってくるということです。趣味をしていると楽しさや面白さがあって充実した時間を過ごせます。趣味に没頭していると時間を忘れることもしばしばあるものです。しかしそれだけではありません。ある日特別なことが起こります。素晴らしくて感動的なことが起こります。それは大きな成果を上げることかもしれません。大きな報酬を得ることかもしれません。運命の出会いかもしれません。もっと思いもよらない何かかもしれません。ずっと趣味を続けていると大祭を叫びたくなるほど素晴らしいことが起こります。いつ来るのか、どんな形で実現するのかわかりませんが、いつかは来るのです。あなたの趣味でもずっと続けていればいつか必ず素晴らしいことが起こります。それは間違いありません。趣味を続けているといつか大きな花火がドカンと打ち上がります。継続は力なりの言葉をしみじみかみしめる日がやってきます。この趣味を続けてきてよかったと思える日は忘れられない大切な記念日になるでしょう。その日を心待ちにして今日も趣味をエンジョイしましょう。まとめ、趣味を続けてきてよかったと思える日が来ることを楽しみにしながら今日も趣味をエンジョイする。趣味を続けるために大切な30のこと。まとめ、その1。趣味は結果が出なくても楽しめれば全て100点と考える。その2。趣味に行き詰まった時は初心を思い出す。その3。毎回新鮮な気持ちで趣味に打ち込もう。その4。趣味はマイペースで楽しんでいく。その5。無理をせずこまめな休憩を心がける。その6。ミスや失敗があったとき、運のせいにするのではなく、きちんと原因を探って再発防止策を講じる。その7。気分が乗ってから趣味をやるのではなく、時間があればすぐ取り掛かる。その8。マンネリ化に陥らないよう遊び心を持っていろいろ新しいパターンにチャレンジしてみる。その9。時間のかかる趣味、時間のかかる目標を作る。その10。臨機応変に対応するトラブルの思い出の一つの二つの考え方を意識して完璧な計画は目指さない。その11。外れを引いても次こそ。の精神で希望を持って続けていく。その12。趣味を習慣化させる。その13。いつまでもレンタルで済ませない。長く続けるプランが立ったら早めに道具を買う。その14。縁も竹縄のタイミングでさっと終わらせる。その15。趣味に締め切りを作らない。その16。頑張らないと集中できない趣味より自然と集中してしまう趣味を探してみる。その17。自分にやっていない趣味は無理に続けない。その18。続けなければいけないと考えない。その19。本番前はしっかり準備を整えておく。本番後はきちんと反省を心がける。その20。団体でする趣味より個人でできる趣味を探す。その21。仲間と一緒に趣味を楽しむ。その22。大人になってから楽しさを理解できるようになった趣味を見つける。その23。趣味専用のスペースを作って趣味一色の空間に仕上げる。その24。趣味の記録や日記をつけるなどして成長の見える化をする。その25。趣味の悪口を言わず趣味の良いところを褒める。できれば趣味の欠点すら褒めていく。その26。家族の理解を得ておく。その27。趣味の疲れやストレスは異なる趣味で解消する。その28。悪天候や体調不良の時は中止をする勇気を持つ。その29。趣味の成長記録をつけて無限に点数が上がっていく様子を楽しむ。その30。趣味を続けてきてよかったと思える日が来ることを楽しみにしながら今日も趣味をエンジョイする。